おはようございます。お待ちでございます。今日は、イスラエルの回復の予言の中に、挟まれて、告げられていますエドムへの、裁きについて見てまいります。なぜ、この場所に改めて、エドムを、裁くと主が、告げられたか、それはイスラエルの回復と密接な関わりがあったからです。というのは、後で詳しくお伝えしますけども、エドムはイスラエルの親戚部族でありながら、必要にイスラエルに敵対して、北イスラエル、そして南ユダが滅亡した後、これら主がヤコブの子孫に与えました約束の地を自分のものとして奪い取ろうと必要に狙っていたからでした。彼らを放っておくとイスラエルは約束の地に戻れませんので、神様は裁きます。では35章の一節から四節を拝読してお祈りいたしましょう。エゼキエル書第35章一節から四節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、セールの山に顔を向け、これについて予言せよ。神である主はこう言われる。セールの山よ、私はお前を敵とする。私はお前に手を伸ばし、お前を全き荒廃の地とする。私がお前の町々を廃墟にし、お前を荒れ果てさせるとき、お前は私が主であることを知る。天の父様、あなたの慈しみとまた厳しさをこの箇所を通して見てまいりたいと思います。どうか神の慈しみによってキリストを信じた者として目を覚まして見張っていることができるように導いてください。夏の中で体調を崩していらっしゃる方、また病の試練の中にある方たちのうちにも死の帰り身がございますように、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。この、セールの山を中心とする、エドムに住む、エサウの子孫に対して、神様は、先にも、裁きを告げておられました。短いのですけども、25章にちょっと戻っていただけますか。25章の、12節、13節です。12節13節、14節まで続きますね。神である主はこう言われる。エドムはユダの家に復讐を企て、復讐を果たして都があるものとなった。それゆえ神である主はこう言われる。私はエドムに手を伸ばし、そこから人も家畜も立ってそこを廃墟にする。テマンからデダンに至るまで人々は通儀で通れる。私は私の民イスラエルの手によってエドムに復讐する。私の怒りと憤りのままに彼らがエドムにことを行うとき、エドムは私が復讐するということを知る。神である主の言葉。こうあります。今日はエドム、エサウの子孫に対して神様がなぜこの親戚部族を滅ぼされるに至ったかを見てまいります。主はエドムを敵として 滅ぼすと、今読みましたように、宣告しておられました。その理由として、5節から、9節そして、10節から15節に告げられています。第一の理由は、イスラエルが、崩壊するときに難民となって逃げてきた人たちを、普通は保護、すべきところを、なんと、剣の力で、彼らを撃ってしまったというのです。五節から九節を読みいたします。お前はいつまでも敵意を抱き、イスラエル人の災難の時、すなわち彼らの最後の刑罰の時、彼らを剣の力に引き渡した。それゆえ神である主の言葉、私は生きている、私は必ずお前を血に渡す、血はお前を追う、お前は血を憎むことがなかった、だから血がお前を追いかける。私はセイルの山を全くの廃墟とし、そこから人の往来を断つ。私はその山々を刺し殺されたもので満たし、お前の丘、谷、すべての谷側に剣で刺し殺された者たちが倒れる。私はお前を永遠に荒れ果てさせる。お前の町々には住む者がいなくなる。その時、お前たちは私が主であることを知る。と。五節の中頃に、イスラエル人の災難、彼らの最後の刑罰の時と、主がご自身に逆らい続け、また偶像を拝み続けたイスラエルを裁かれますけれども、その時に、逃れていた者たちを、また攻撃する、バビロンに乗じて、イスラエルの民を、剣にかけたことに対して、もう彼らは別にエドムに敵対するわけでなく、ただ逃れてきた、だけなのに、剣にかけて殺したと主は怒っておられます。しかも、五節の冒頭に、いつまでも、敵意を抱きと、関係が近い、ことが、かえって敵意を、生み出すということが、骨肉の争いと言われますけども、起こることがあります。逃れた者を殺して、またバビロンに引き渡す。また、バビロン軍に加わって、共にイスラエルを滅ぼすと。この、必要な敵意、敵意を抱くと見境がなくなりますね。必要のないのに、無抵抗のものを、手にかけました。このことは、あらかじめ主が預言者を通して、彼らに、警告された、その警告を無視したことでもありました。テキストに、オバデヤ書、オバデヤ書は、エドムについてのみ、語られた短い預言書ですけども、かつてもそうでしたが、イスラエルが苦難に遭うときに、仲間として、親族として、助けるべきなのに、かえって敵の側につき、また、無慈悲にも、見捨てたと、そのことを、 主は怒っておられることが告げられています。この、引用された箇所をお読みいたしますね。オバデヤ書、11節からです。他国人がエルサレムの財宝を奪い去り、外国人がその門に押し入り、エルサレムをくじ引きにして取ったその日、お前はそしらぬ顔で立っていた。お前もまた彼らのうちの一人のようであった。お前は兄弟の災難の日にそれを見ていてはならない。ユダの子らの滅びの日に彼らのことで喜んではならない。その苦難の日に大口を叩いてはならない。お前は彼らの災いの日に私の民の門に入ってはならない。他でもないお前が彼の破局の日にその災いを眺めていてはならない。彼の破局の日に彼らの財宝に手を伸ばしてはならない。その逃れる者を断つために別れ道に立ちふさがってはならない。その苦難の日に彼らの生き残った者を引き渡してはならない。そうはっきりと警告されたにもかかわらず、まあ、彼らはそれを無視して主の言葉を破り、敵の側に立ち、そして敵とイスラエルの敵とともにイスラエルを攻撃し、また、退路を断ち、また、その、財産を奪う略奪を働きました。この情け容赦ない、仕打ち、まあ、特に、罪のない者、抵抗しない者の血を流す悪に、主は血をもって報いると。虐殺の日にエドムは剣で撃たれ滅びて行きます。それはやがてイスラエルが復興した時に実現いたします。第二に、主が裁かれた理由は、先ほども触れましたけども、うん、奪おうとした。その罪です。まあ、彼らの、財宝のみならず、主がイスラエルに与えた約束の地を自分のものとしようと企んだゆえです。十節に主が彼らの意図を見抜いておられることが記されています。十節、十一節を読みいたします。お前はこれら二つの民、二つの国は我々のものだ。我々はそれを占領しようと言った。しかしそこには主がいたのである。それゆえ神である主の言葉。私は生きている。私は必ずお前を罰する。お前が憎しみから彼らに対して振る舞ったのと同じほどの怒りと妬みを持って私がお前を裁くとき、私は彼らに対して自らを表す。これら二つの国とあるのは、分裂した北王国と南王国を指しています。二つとも、まあ、別れはしましたけども、これらの地は、主がヤコブの子孫に、所有させた 約束の地でした。それは、はるか昔から、アブラハムの時代から約束されていたものでした。神様は、エサウの子孫にも、それぞれの地を与えておられました。モアブも、アンモンも、エドムも、約束の地に、イスラエルがエジプトから、脱出して、そして、アラノの放浪を得た後に、得た後に、約束の地に、向かっていきますけども、これらの国々は、それを拒んで通らせようとしないのですけども、主は戦いを交えることをさせず、迂回して約束の地に入るように導かれました。神様がそれらの地を彼らに与えておられたからです。主の恵みによって彼らは守られ繁栄していたにもかかわらず、この滅びた地を自分のものにしようと。確かに民は、イスラエルの民は捕囚になりました。ちりぢりにされましたけれども、なお主はそこに臨在しておられたのです。主を恐れることをしない彼らは、それでも我々が占領しようと高ぶった計画を立てていました。主を恐れない罪のゆえに、また貪欲の罪のゆえに、滅ぼすと主は宣告されました。11節に、主の罰についてこう書いてありますね。途中から読み出します。お前が憎しみから彼らに対して振る舞ったのと同じほどの怒りと妬みを持って私がお前を裁く時とあります。12節のところでは、彼らがイスラエルに向かっている言葉が引用されています。これは荒れ果てて我々の餌食となった。怒りと妬みを主は返し、また餌食となったと嘘吹く彼らに、彼ら自身が餌食となるように主は裁きを持って報いられます。14節。全地も、このエドムの、激しい、敵意と、欲望に、高ぶりに、眉を潜めていましたけども、神様が裁かれるときに、全地は、喜びます。それもまた報いでした。15節をご覧ください。お前はイスラエルの家の譲りの地が荒れ果てたことを喜んだが、私はお前と同じようにする。セイルの山よ、お前は荒れ果て、エドム全体もそうなると。彼らはイスラエルが荒廃することを喜びましたけれども、その邪悪な喜びに対して、彼らは自分たちが荒れ果てることで、諸国が、全地が喜ぶという報いを受けるのです。主の裁きは正しいものです。言われない苦しみではなく、自らが成した非道、また苦しめたことに対して、それを 彼ら自身のもとに返されただけでした。それを私たち自身に当てはめてみたらどうでしょうか。神様の裁きは正当です。自分が測ったように測られ、自分が裁いたように裁かれるのです。それは正当な裁きです。死を拒んだゆえに、主に拒まれるというのが裁きですね。程度の差はあっても、罪に支配された人類は、このように死を恐れず、そして死の民に非道を行い、そして自分を誇らせます。その報いを返されたら、私たちもまたエドムのようになっていたはずでした。しかし、神様はご自身の正当な裁きを、私たち自身に対してではなく、罪のない巫女に負わせてくださいました。だからこそ、私たちは、救われたのです。神様がそのように、救ったのですから、私たちは敵意、そして、復讐、それを抱くことがないようにしましょう。それは自らの滅びをもたらす悪ですから。確かに、悪気が、あったりなかったり、どちらにしても私たちは傷つけられることがあります。しかし神様はそれを測ったもの、実行したものに返されるのです。私たちは憎しみに、自らが抱いた妬みや憎しみにとらわれないでいましょう。そして裁きを主に委ねましょう。自分で復讐したいという、まあ、やり返してやりたいという、まあ、復讐という言葉は使わなくても、という、思いが湧き起こることがあるかもしれませんけども、自分で復讐できない残念さよりも、許していただく祝福の方、また許す祝福の方がはるかに大きいですから。テキストに抜き書きした最後の部分をお読みいたします。ロマ書12章19節。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する。主はそう言われます。エペソ4章26節。怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。マタイ5章9節。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。天の父様、妬みと、また、復讐心に駆られたエドムの末路を今日見ました。そのようなことが世界でまた繰り広げられています。どうか平和をもたらすものとしてくださいますように、また許すものとしてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。